長屋宇吉郎作。大阪人と科学精神。今のことはよく知らないが、一昔前のいわゆる大阪商人は、朝人に会うと、おはようございますの代わりに、儲かりまっかと言ったそうである。それには、いや、来まへんで、という受け言葉がある。東京の実業家の中には、この例を引いて、大阪商人を軽蔑する人がある。しかし私は、そういう大阪人をひどく尊敬している。というのは、我々の仲間のうちで、朝人に会った時に、最初に、実験はうまくいっていますか？と聞く人は、めったにないからである。戦争前の話であるが、日本の繊維工業がランカシャーを打倒した陰には、女工藍糸もあるが、そればかりではない。この商魂があったからである。戦前のいろいろな方面における日本の発展は、大抵の場合、その陰に武力があった。本当に実力で先進国と争って堂々と勝ちを制したのは水泳と繊維工業くらいのものである。そしてそれを成し遂げた功績の一端は、儲かりまっかがおはようの代わりになるという商魂にある。この商魂が生まれたのは大阪に政治の中心がなかったからであろう。実業家が政治、すなわち権力と結びつきやすいところには、こういう商魂は生まれない。政治と結託して金を儲けるのは、陸軍を背景に満州を開発するようなもので、誰にでもできることである。商人が実力で金を儲けるのは、科学者が勉強によって真理を発見するのと同様に価値のあることである。実力で金を儲けることは非常に困難で、それには努力によって良いものを安く供給するより他に道がない。ごまかしや機転も一時は効くかもしれないが、そんなことで儲ける金はたかが知れている。とてもランカシャーを破ることはできない。大阪人は科学と縁遠いとよく言われるが、私には案外深いところで大阪の商魂に科学精神と通ずるものがあるように思われる。科学は実力だけのものである。ニュートンの子供でも、アインシュタインの弟でも、それだけでは誰も科学者とは言わない。統制経済の与兵として、役所へ行ってうまく判が一つもらえれば、10年間寝食を忘れて働くよりも金が儲かることもあったそうである。現在の大阪実業界へも、その風習が少し染み込んでいるかもしれない。それで儲けた金で研究所を一つぐらい作っても、それは科学を尊重することではない。一つ遠慮なく、儲かりまっかという朝の挨拶を奨励した方が良いだろう。昭和25年11月。